KOKYONET RADIO。
皆さんこんにちは、ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第155回の放送です。そしてこの3月で番組も丸13年を迎えました。いつもお聞きいただき本当にありがとうございます。番組を通して温かい時間や今の時代に必要な大切なメッセージをお届けできていましたら嬉しく思います。さて3月に入りました。まだ寒い日もありますが、時々顔を出してくれる暖かめの日が嬉しく感じられますね。3月の暦といえば春分の日があります。この春分の日は西洋の世界では1年の始まりと捉えられていまして、西洋占星術でもこの春分の日が起点となって動き出します。今年はですね、春分の日3月21日ですね。そして東洋の世界での開運日がこの3月21日に思いがけず重なっていまして、1年に5回から6回しか訪れないと言われている転写日、もしくは転写日という開運日でもあるんですね。何か新しいことを始めるのにもふさわしい日ですので、今年の春分の日をぜひ活用なさってください。先月の2月は東洋の暦が新年になるタイミングだったということもありまして、日取りについてのご相談をいただく機会がたくさんありました。何かを始めるときだったり、逆に方向転換をするときなどは、そのタイミングを読み解いて動くことも時として必要だったりします。ご相談の、ね、内容にもよるんですけれども、僕の場合は西洋占星術による流れ、そして日本や中国などの東洋占術による流れに加えてインドの流れも反映させて、総合的に見てお伝えをしています。人生の中での大切な要素の一つがタイミングなんですね。そこに不思議な力があるように感じています。ですのでこれぞという時はぜひぜひお問い合わせいただけたらと思います。3月は東京では桜が咲く時期でもありますよね。その桜をテーマにした物語を僕はライブで時々語らせていただくんですけれども、2月にも先取りでお届けをしてまいりました。オリジナル作品のですね、咲かない桜の木というものなんですけれども、これはライブだけではなくって YouTube チャンネルからもお届けをしております。僕のラジオページを見ていただきますと、左の方にリンクがありまして、そこから YouTube チャンネルを見ていただくことができます。この咲かない桜の木ですね、15分ほどの作品なんですけれども、もしお時間のあるときにお楽しみいただけましたら嬉しいです。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味でして、心に響く言葉を英語を通してお伝えして解説をするコーナーです。今月紹介する表現はこちらの表現です。 Sleep is when your soul heals。 Sleep is when your soul heals。 Soul は魂、そして heal は治すとか癒すという意味になります。ということで全体では、魂は寝ている時に癒されるということなんですね。それだけ睡眠は大切だということでもありますし、眠っているときは体が休まるだけではなくて、頭も心もそして魂も休まり、睡眠のおかげで活力を取り戻せるというふうなことなんですね。そして一日一日の単位で考えると、毎日リセットされていって生き直しているとも考えられますよね。そう思うと毎日が繰り返しの日々というよりは、かけがえのない瞬間の連続というふうにも捉えられるので、春にふさわしい表現でもあるなと思って今回お伝えさせていただきました。 Sleep is when your soul heals。 ぜひぜひどこか心に留めていただけたら嬉しいです。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回は僕の番組に初登場の素敵な情熱あふれた方をゲストにお迎えしておりますので、お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはバリスタの岡田光平さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
はい、ではですね、まず自己紹介をお願いします。
はい、今ご紹介ありましたようにバリスタをしてます岡田光平と申します。
はい、
現在は、都内のカフェでバリスタをしながら自分でEC 販売とイベントのみで、はい、バリスタを一応やっております。
はい、
はい、
まずね、バリスタさんがですね、今度ここにいらっしゃるってすごい新鮮でめちゃ嬉しいんですけど、僕もコーヒーをねよく飲むので、うん、バリスタのお仕事って具体的にどんなことをされるかを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、そうですね、バリスタは、一応そのコーヒーを入れるっていうのが、メインなお仕事なんですけど、はい、コーヒーをただただ入れて提供するっていうだけではなく、
はい、
そういうなんていうんですかね、お客さんに対するホスピタリティ的なことも含めかなって思うので、サービス業だなっていう僕の印象でなんですけど、
はい、コーヒーを通していろんなところが皆さんに幸せな時間をね作っていくっていうイメージがあるんですけれども、はい、まずバリスタになりたかったきっかけ、なるきっかけっていうのはどんなところにあるんですか？
ああ、そうですね、なんかもともとは、普通にちょっとコーヒーを好きになってから、カフェに行くと、やっぱ人と接しながら、なんかちょっと一見輝かしい姿のように見えて、なんかかっこいいなっていうか憧れみたいなのも ありましたし、そのもっとコーヒーと関わりたいなっていうのがやっぱり一番ありましたね。
はい、アメリカにも行かれたっていう話をやったんですけど、
はい、
はい、
そうです、大学3年生の夏休みにちょっと今しかできないことをしたいなって思ったことがありまして、でその時、大学3年生の時に自分の中で結構考えた中で出た答えが、なんか海外に行くことで、でそれでアメリカに行った経験が、はい、あります。
アメリカでもコーヒーの接点とかはあったんですか？
そうですね、というよりも、僕の結構スタートがそのアメリカの、行ったことだったんですけど、
やっぱそこでの出会いというかコーヒーとの出会いがあったから今につながってるみたいなところがあったりするんですかね。
振り返ると多分そこが原点かなと自分で思ってます。
なるほど。 でそのそこでの原点というか出会いがあってから現在までずっとそのコーヒーに関わっているというかコーヒーが中心の人生生活っていうことはやっぱりそこにコーヒーの魅力があると思うんですけど、その魅力ってどんなところ、なんか面白さとかどんなところにありますか？
そうですね、いろいろ美味しさとかもあるんですけど、僕がなんか多分一番魅了されてるなって思うのは、なんかそのコーヒーの奥底にある世界観というか、なんかそういうちょっとうまく伝えにくいんですけど、コーヒーが出来上がるまでにはやっぱそこにいろんな方々の関わり、例えば豆が、を作ってるその現地の方々であったり、その豆を焙煎する焙煎師さんの方であったり、この日本に輸入してくるこの商社さんだったり、いろんな人が関わってできる一杯っていうところに、なんかやっぱ面白さもあるし、 まあ、それぞれのこう地域、うん、あとはこう誰が作るかとかそういったところがやっぱり本当に面白くて、同じあの産地の豆なはずなのに、なんかあの飲むコーヒーによっては味が違うとか。
本当にね、そうですよね、はい、うん、でそのコーヒーの豆とか産地とか同じだったりするのに、その飲む時によっても違うし、うん、あのその時の体調とかによっても全然違うし、なんかそういう不思議なところがねあるなと思って、なんかコーヒーを通して自分を知るみたいなところもねあるなって
本当に
ちょっと思うんですよね、はい、うん、やはりその思い入れとかっていうのもコーヒーにどんどん出てくる感じですか？
あ、でも本当にあると思ってて、例えばその焙煎誰がするかっていう、その焙煎さんが多分こういうなんだろう味を伝えたいとか、まあ、どういう思いでこう焙煎をしてるかとか、
はい、
まあ、今のこう世の中のトレンドで言うと、まあ、よりこうなんだろう、その個性がはっきりとするコーヒーをこう、なんだろう、提供しようとかっていう人たちも結構いて、だからあえてその昔でいう、こう苦い深入りのコーヒーっていうよりは、まあなんかちょっとこうあっさりとした、
はい、
浅煎りのコーヒーっていうのがやっぱ世の中で流行ってたりっていうのも、うん、まあ、そこに一つあって、ただただこうなんか味がフルーティーなこう浅煎りだから流行るとか、うん、苦いからとかそういうのじゃなくて、
うん、
多分その良さを伝えたいからそういう焙煎度合いをしてるとかっていうのは実際にあるので、やっぱそういう思いっていうのは乗ってるのかなっていうのは思いますね。
本当そうですね、
はい、
でしかもコーヒーがみんな違うというか、もう個性あふれているから、なんかそこ自分たちの生き方と通じるところがね。
いや、そうですね、うん、本当にそこは僕も最近面白いなって思ってることで、
はい、
なんかそのコーヒーとやっぱ人は似てるのかなっていうのはあります
ね。
はい、
なんかコーヒーの置かれた場面というか、人もそうじゃないですか、なんかその人に会った場ですごく活躍するというか、その個性を発揮すると思うので、はいはい、コーヒーもなんかそういうところがあるのかなって。
いや、そうなんですよね、そこは僕もなんか、うん、なんだろうな、やっぱりこう育った地域と、はあ、まあ、誰に育てられたかと、あとはなんだろう、まあ、最後こう一杯が出来上がる時に、
は
あ、まあ、注いでる人とか、そのまあ環境ですよね、多分誰と関わってるかみたいなところが、はあ、まあ、結構人間と似てるのかなっていうのは、
うん、本当に、
はい、面白いところであり、なんかそこから学ぶことがありっていう感じで、
あ、なかなかコーヒーをそういう角度で、ね、見ることって、ね、普段ないと思うんですけど
そうですよね、
はい、なんかコーヒーっていろんな捉え方ができるんだなって今思いました。なんか普通に、ね、一般的にはまあ例えば食後に一杯飲むとか、なんかこう甘いものと一緒にいただくとかってことが多いと思うんですけど、もっとなんか生活の中にあるみたいな、人生の中にあるみたいな、はいはいはい、
そうですね、もちろんこうペアリングみたいなのも、
は
あ、あのなんだろう、こう、こういうお菓子にはこういうコーヒー合わせたいよねとか、ま
あ、
食後にはこういうコーヒー飲みたいよねとか、まあ、例えば朝一杯目覚めはこれだよねとか、いろいろあると思うんですけど、はあ、まあ、それじゃなくてこう本当に何も考えずにこう飲んで落ち着いて、まあ、自分と向き合う時に飲んで、まあ、飲みながらなんだろう、コーヒーのことも考えながらなんか自分のこう人生なんか自分のこととの向き合いみたいなのもなんか面白いのかなとか。
そうですね、はい、なんかコーヒーがなかったらちょっと寂しいというか、何か足りないなみたいな感覚ってありますよね。
そうですね、もう僕は多分毎日3杯ぐらい、朝昼、まあ、夕方ぐらいにはだいたい飲むので、多分なかったらなんか物足りないなとか、まあ、あとはこうなんだろう、やっぱりこう飲んでる瞬間ってなんかある種ちょっとこう瞑想状態じゃないですけど、なんかこう落ち着けるなんかあるんですよね。
ありますね、ありますね、
はいはい、それがなくなるって考えるとちょっとあんまり想像はできないですけど、はい、
なんかこう飲んでる時、舌からとかその味覚からもあるんですけど、嗅覚、鼻からもあるし、あのコーヒーがなんか目に映るっていうのかな、あの、
はいはい、
その色とか光輝く感じでもすごくインスピレーションになったりするんですよね、
はいはいはい、
それがなんか綺麗だなとか、そのお店の照明がコーヒーに照らされた時の印象とかでなんか感じることも違ったりしてくるので、なんて言うんだろう、 こう五感すべてでコーヒーを感じられるっていうのもまた魅力だなって。
そうですね、そこはかなり魅力的だなって僕も思ってるし、日々やっぱりなんだろう、飲みながらまあなんか感じて考えてみたいな、なんかそういうサイクルがこう勝手にできるというか、はい、
いや本当になんかコーヒーって身近にあるけれども深い奥が深そうな感じがしますね。
そうですね、本当にその多分深さに魅了されてるから僕はずっとこうなんだろうな、何かまだあるんじゃないか面白さがみたいなところはあって、なんか本当に沼にはまった
というか、でもそういうものがあるってすごい幸せなことでもありますよね、
はい、
うん、なんかこれからそのコーヒーを軸としながらやっていきたいこととか、こういう風に生きていきたいなみたいなのとかはありますか？
そうですね、
はい、
やっぱりなんかコーヒーを通してこうなんかつながっていく人とか、まあ出会う人とかってなんかそのさっきも言ったようなこうなんか多分感覚的なところであの感じてこうこのコーヒーが好きだとかっていうのがあると思うので、なんか僕が好きって思ってるこう味となんかその飲んでくれてなんか好きって言われた人のこうなんかコーヒーの一杯を通してこの味を通してなんかつながった人とはなんか割とこう感覚的なこともあったりフィーリングが合うとか結構そういうことが今までの経験上多くて、
なるほど、
はい、なのでなんかこうやっぱコーヒーを軸っていうかまあ一つのツールじゃないですとしてこういろんな人と出会いながらつながりながらなんかこの先多分何が起こっていくか分かんないですけど、こうなんかまだ見えないなんだろう、こととか、
はい、
きっと多分人が集まれば何か大きなことができたりするかもしれないし、
はい、
こう想像できない今はこうこともなんか成し遂げられちゃうかもしれないし、
確かにな
んかそういう面白さもあるなと思うので、まあ、もちろんこう日々飲みたいなんかこの一杯があるからなんか落ち着くなっていう存在でもありつつ、まあ、そういうなんか夢じゃないけどなんか希望を持てるようなことをなんかしたいんで、例えばそういうなんか地域に根付くコーヒースタンドみたいな姿とかはなんかいいなとは考えてるので、いずれなんかできたらいいなって、は
い、そういう場所があると本当心の支えになったりとか、
はい、
もう純粋にあの楽しいしこう味わい深さがあっていいなと思うと同時にやっぱりその地域の活性化になったりとか、あと安全で健康につながるコーヒーの提供とかができると、さらにみんながね幸せになるっていうか、世の中がすごくなんかいい形になっていくなって思ったので、なんかちょっとそれはもうすごいめっちゃ応援したいなっていうか楽しみですね。は
い、
やっぱそのコーヒーは本当に浩平さんにとっても欠かせない、もう人生の中のめちゃくちゃこう軸っていうか中心になるところ、ね、
はい、なんか僕にとってはこれ結構考えたことがあったんですよ。僕にとってコーヒーってなんだろうって考えた時に、はい、なんかまあ言語化その時に知って、
はい、
なんか出した、まあ、答えじゃないですけど、今の僕が思ってるコーヒーの存在は、
はい、
なんかゆとりと彩りとつながりの3つをくれるものだなって僕思ってて、
ゆとりと彩りとつながり、
そうです、
はい、
でなんかこの3要素って、多分僕にとってはその人生を生きていく上での幸福度を上げてるものだな、高めてるものだなって思ったんですよね、
はい、
なの で、
はい、
なんかやっぱそこは僕の生きていく上での価値観というか大事なものなんだなっていうのがあるので、まあ多分コーヒーはこう欠かせないものだなって思いましたね。
本当ですね、本当その3つの要素があったら、はい、なんかすごくいい毎日をなんかこう歩いていけるっていう風に思いました。やっぱ人はね一人で生きていけないから、そのつながりも本当に大事だし、
そうですね、
そこからね、はい、さっきお話しされてたみたいにどんどん広がって、ね、新しいことが生まれていくって思うと、やはりコーヒーどんどん広げてくれそうなね、
はい、感じ
がしますね、
はい、
いやなるほどなるほど、いや本当にコーヒーがこういろんな気づきをなんか与えてくれているというか、
はい、本当に、まあ、今でも日々なんかいろんな新しい気づきがあったりとか、なんか確かにこういうことあったよなみたいな振り返って思うこととかもあったりとか、
ああそうなんですね、はい、 確かに過去を見てみるとそこで、まあ、もしかしたらその時に気づかなかったことがあるかもしれないですけど、はいはい、なんかちょっと時間が経つと教えてもらったみたいなね、
は
い、
そうですね、
感じも、
そんないろんな方向からコーヒーを見るとより、なんか味だけではない楽しみ方もあるので、はい、
そうですね、
まあ、味はもちろんこういう美味しさもあるよっていうのを伝えたいのもあるんですけど、はい、そういったちょっと違う角度のことも知ってもらえるとなんかすごい面白いなって僕は思いますね。
本当にコーヒーからそうなんかいろんなきっかけをもらったりとか、何か自分の歩む道をなんか発見できたりねするような印象がありました。なんかこうコーヒーを通して世界のことも知れたりとか自分の心も知れたりとか外と中とのね両方をつないでいくことが、はい、なんかコーヒーってもしかしたらできるのかなって、感じましたね。はい、そうしましたらですね、後半もね引き続きお話をお伺いしていきたいと思います。一度 CM 入りまして、次朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしておりますけれども、今月はですね、幻の食堂の最終回をお届けしたいと思います。ライターの主人公がですね、まあ、お仕事、ライターの仕事としてはこう活躍をし始めたんですけれども、何か大事なことをちょっと置き忘れたような感じになっていましたよね。そして、以前訪れたことがある、食堂に行ったところ、なんとそこのお店は扉も壊れていて人気もなかったというところで終わっていました。そして何か紙が飛んできて主人公にぶつかったんですけれども、そこには初心という文字が書かれていたわけなんですよね。それではその後この主人公はどういうふうに、心を動かしていくんでしょうか。それでは幻の食堂の最終回をお聞きください。帰り道、自分で食材を探し、今度は丁寧に料理してみることにした。食材を切るときの音、お湯の中に入れるときの音、香り、その一つ一つが愛おしく感じる。五感で料理を味わっていることを実感した。高級料理や華やかな仕事、生活よりも、日々の穏やかな時間の方が意味があるのではないか、そう思った。再び食べ物の安全や、真心の食事を大切にして文章を書き始めてから、数ヶ月経ったある日、僕はまた駅に向かうあの道を通る機会があった。ふと上の方に目をやると、はっとした。そこには食堂の看板が見えるのだ。深呼吸をして店の入り口の扉にそっと手をかける。中からは、いらっしゃいませという懐かしい声が聞こえるのだった。はい、最終回の、食堂、幻の食堂をお送りしました。ちょっと不思議な感じのねお話だったんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
あ、はい、なんだろう、結構その単純な感想としては、
はい、
そのなんかなんだろう、忙しすぎた上に、こうなんかおろそかになった部分と、
はい、
こうなんか日々のこう向き合うみたいなところって、結構なんかコーヒーもとかカフェって近いんじゃないかなって、働き側に回ると結構分かって。
あ、なるほど。
そう、なんかこうお店にこうお客さんとして行くときは、はい、もちろんこうくつろぐとかなんかゆったりする、まあなんかこうしゃなんだろう、自分の時間みたいな感じで楽しめるんですけど、じゃ逆にこう働き方 働く提供側に回るとどうなるかっていうと、なんか結構こう利益を求めたり回転率とかなると、なんかいっぱいいっぱいに向き合えてるかっていうと、なんかこうなんか作業になっちゃってるみたいなのは結構なんか、あ、同じかもしれないって今思って。
そうなんです、カフェでもそうなんですね。
そうですね、やっぱこう人が来るようになることも、まあもちろんあの商売やっていく上で大事なことだと思うので、はあ、まあ、そこのこのバランスっていうのは結構シーソーみたいな感じで、どっちを取るかみたいなのが結構あって、なんかそういうのを今ふと聞いてて、あ、確かになんかそういうことあるよなって思ったので。
ありがとうございます、
は
い、
でもなんか結局最後はこう提供する側のなんか心みたいなところってやっぱ大事で、はい、うん、
ね、
なんかこう適当になっちゃうのとか、なんかそういうのって多分出ちゃうし、味にも伝わるし、
そうそう、
なるのかなと思って、なんかそう、多分そういう時こそ、なんかしっかり振る舞わないと、あ、お客さんリピートしてくれないのかなとか、なんか今そういうのをふと、ね、感じたので、
なんか味わいとかも目に見えないじゃないですか。そうですね、そういったものってすごいきちんと伝わってくるし、はい、何かいろんな雰囲気とかも含めて伝わってくるものがあると思うので、やっぱそういう心で感じてることも大事だし、バランスも大事ですよね。
そうですね、
うん、はい、どっちかだけだとまたね成り立たなくなったりもするので、はいはい、うん、あ、でもお話からそこまでこう感じていただいてすごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。さてですね、トークも続けていきたいんですけれども、今後は何かこうコーヒーにまつわることでのこうお伝えしたいアナウンスしたいことってありますか？
あ、はい、一応今月から、はい、東京の阿佐ヶ谷、あ、杉並区の阿佐ヶ谷にある、はい、シェアキッチン、
シェアキッチン
の方で、
はい、
一応曲がりみたいな感じでスペースを借りて、
はい、
コーヒースタンドを、まあ、一応今のところ毎週土曜日で、
うん、
はい、やっていこうかなって思うので、
はい、そこのお店のお名前は、
あ、ふうこさんっていう、はい、ふうこっていう、
はい、
はい、
ふうこさんですね。で、そこのお店が分かるように、まずはですね、こうへいさんのオンラインショップの、リンクと、そしてインスタグラムのリンクもゲストページの方に貼らせていただいていますので、ぜひぜひね、皆さんそちらの方からチェックしていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、ここでね、大切にしている言葉についてお聞きしたいんですけれども、浩平さんが普段意識している言葉について教えていただけたらと思います。
はい、僕が大切にしている言葉は、
はい、
出会いとつながりかなって思ってます。
はい、
うん、はい、
これはね、
はい、
もう先ほどもいろんな、ね、出会いとかつながりのことをお話ししていただきましたけど、
ね、
本当にね、大事ですよね。
はい、本当になんか一杯のコーヒーでも、うん、なんか、まあ、その後こういろんなつながりが起きたりとか、うん、まあ、それをきっかけにまた違う人に出会ってつながったりっていうのは、なんか意外と、うん、なんだろうな、そこから起こることってまだ予想もしてないし、
うん、そうなんですよね。
なんか本当にそういう風にしてこう、うん、なんかイベントに呼んでいただけたりとか、
はい、
なんかそういう機会も実際にあったりするので、
うん、無限の可能性の連続って感じが
本当に、ね、本当に
しますよね。
はい、
うん、そこでそういう風につながったりとか、もしくはなんか再会するとかね、
うん、
もあるし、なんかお客さん飲んでくださった方が覚えていて、また何かの時につながるってこともありえるし、本当いろんな可能性にあふれているんじゃないかなって思いました。
はい、
うん、いや、もう本当に今日ね、コーヒーのお話からもう人生にね関わるまつわるところまでいろいろとお話を復帰できて、コーヒーと奥深いし、なんか違った角度からね、本当にコーヒーを捉えていくとさらに発見があるんじゃないかなって思いました。今日いかがでしたか？
あ、でもなんかこうやって話すと、
うん、
なんだろうな、また新しい自分の中での気づきが起きたりとか、まあ、なんだろう、いいこう考えるタイミングというか、
はい、
うん、なんかどうしても自分だけで考えてることを、まあ、文章にしたりとか、
はい、
こう文字にするしても、なんかやっぱりこう話すと、
うん、
なんだろう、会話をして気づくこととまたちょっと違うなっていうのはあるので。
確かに書いてると自分でまず一方的にって言ったらいいんだけど、自分でまずまとめるけど、対話だと
そうですね、
そこからの、はい、なんか反応がね、人によってみんな違うので、あ、そういうっていうね、そういう捉え方もあるんだなとかね、
なのでなんかコーヒーを提供してて、はい、お客さん一人一人と向き合うことで、はい、毎回そういうのがこうなんか自然とできるのも、まあ、一つこうただただ自分で家で入れて楽しむ以外のこう楽しみ方としてもなんかいろんな人の人生観とか、
確かにな
んかどういう好みが好きでなんでそれが好きかみたいなとこからなんかあそうかみたいなとこもあったりとか、なんか
そういう
本当にコーヒーをツールに会話が弾むというか、そういう面白さもあるな
ありますね、
はい。
いやもうこれからのちょっとねまたコーヒーねの話ますますいろいろまた今後もねぜひお伺いしたいなと思うので、また番組にも遊びにいらしてください。
ぜひぜひまた、
はい。本日はバリスタの岡田光平さんにゲストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。本当にコーヒーは僕にとってもね、毎日いただいているんですけれども、すごく自分の人生の中でも大事だし、コーヒーのおかげでいろいろな、ね、思考というのが整うってこともあるので、なんか改めてコーヒーをね見つめ直してみようかなと思いました。早くも来月は4月に入ります。日本では新年度一気にですね季節も進むように感じます。春ならではのういういしさや春の活力をね味わっていきたいなと思っております。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。